願いと思いが交錯しています。カシャイ専門たちよ、私はあなた方の何かによってではなく、私の真実によって意を食った言葉を成し遂げていこう。奇跡は起こります。私はあなたの人生の中に計画を持っており、その計画を果たすために私はあなたの人生の中に現れ、そして言葉を与え、あなたの人生に私の奇跡を具体的に表していこう。忍耐に忍耐、忍耐に忍耐、忍耐に忍耐をして待ち続けてきたものを諦めてはいけません。人々に絶望し、自分に絶望したとしても、愛する子よ、私を知りなさい。私があなたを選び、あなたを召し、あなたを今晩呼びました。私はあなたに、そしてあなたの人生の中に私の計画を表し、奇跡を起こそう。愛する子よ、私がそれをする。信じなさい。私はあなたの信仰として働き、そしてあなたの人生を豊かに祝福し、用いていく年は忘れます。
私が主権を持って、私の権威を持って、私の技をこの地に、またあなた方一人一人の人生の中に行使していく年は言われます。私はあなた方に権威を与えました。この感謝と賛美を用いる権威を与えました。これを用いてください。主権を持って、神の権威を持って、この感謝と賛美という武器を用い、行使していきなさい。と主は言われます。
愛する私の声を、私のしもべよと称されます。あなたはあなたの前に伝えている状況や人々の言葉や眼差しに翻弄されてはいけません。あなたはその時、人々に状況に支配されています。しかし、私の愛する声を、私のしもべよ、あなたが私の与えた権威を持って、周りの状況をあなたが治めているのです。あなたが感謝を選び、賛否を選び、礼拝を選んでいくとき、私はあなたの心に平安を返し、喜びを返そう。そしてあなたの人生の中に、私の勝利と力ある技を具体的に表そう。吠えかける死のように、敵である悪魔はあなたに病気を、困難を、問題を、負債を、あらゆる事柄を許していきます。しかし、愛する頃、私に目を向けなさい。私はあなたを今年で扱い、しもべとしてあなたを立て上げている。あなたはその中で、私に目を向けて感謝を始めるとき、賛美と礼拝の行進をするとき、圧倒的な勝利が具体的になられてくることを覚えなさい。すでにあなたは小さな勝利をいくつも見ました。しかし、これから非常に大きな勝利を見始める。いえ、あなたにとって大きな勝利を見ました。でも、これから見る勝利を見るとき、あなた方は今までの勝利が小さかったことを知るだろうと主は仰せられます。
あなたの御名
私を求めて集まってきたあなた方に、私は今晩私自身を与え、私の言葉を与えよう。あなた方に聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし、そしてあなたを強め、あなたを立て上げます。私の言葉はあなたを生き返らせ、あなたの内側に私のビジョンと希望を再び与えてくださると信じます。そしてこの道を私の言葉に聞きなさい。私の言葉は真実、私の言葉は真理であると主は仰せられます。
これからの地ならではでの家の上に栄光の御霊がとどまり始めると主は言われます。この方が感謝を選び賛美を成し続けていくとき、この方の上に確かなこの栄光の御霊がとどまり、この栄光の御霊によって私は技をなそうと主は言われます。癒しの技、奇跡の技はこの栄光の御霊によって豊かに表されてくると主は言われます。
日々十字架を歩みが本格的に具体的に既に始まってきたことを覚えなさい。それはリバイバルと約束の成就が既に来るために、私の働きが具体的に始まってきているからです。あなた方は十字架を喜んで選んでいきなさい。それはあなたにとって祝福です。そしてあなたは十字架を選んでいるとき、あなたはそれが自分に合わないことをはっきりと知るでしょう。祈りなさい。感謝しなさい。賛美と礼拝を捧げなさい。あなたはその時、聖霊の力があなたを満たし、聖霊の力があなたを覆い、神の霊があなたを導くのを見始めていきます。あなたは人の話でもなく、人の証でもなく、あなた自身が神の霊によって生きる、神の霊によって導かれていることを深く知り、その中を生きるようになります。あなたはそこから全く人生が一変していくでしょう。そして私はあなたに多くの刈り取りを、分取り物を与えていこう。あなたが増し続けてきた収穫、大いなる刈り取りを与えていこう。それはあなたが願ったよりもはるかに大きなもの、豊かなものとなると主は仰せられます。 あなたの御栄光を表してください。語るものをお目にかかります。主に期待いたします。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ありがとう。どうぞお座りください。感謝します。わざわざアメリカのロサンゼルスから韓国に帰らないで日本に来られて、しかも、まあ、菅さんはそう言われたらですね、メインの目的は長崎の26世紀の足跡をたどって浦上を見たいから来られたんですね。でそれで私はそこを案内をしたんですね。福岡空港からお迎えして、山本村、洲森、時津、西高、それから浦上伝承というですね、まあ、案内をしたんですけども、だからですね、どうしてかというとですね、ご主人はその彼女のお母さんとお父さん、お父さんはすごい立場のある方です。アメリカのある保険会社の、しかもその小さな保険会社があって、例えばサムスンでしたっけ、韓国の大きい会社は。サムスンが保険をかける会社、だから一回何百万ドルと言ってましたね、保険でもね。そういう保険会社の、そういう大きな大企業で保険をかける会社の、副社長、6人の、取締役の1人なんですね。でまあ、その話となるのやですけど、すごいね、ソウル大学を卒業して、本当は東京大学に来れたんだけど、日韓国の条約が回復してなかったので、来れなかった。それで、まあ、ホリネスの牧師の息子さんなんですけどね。それで、実業家になって、そして来たんだ。そしたら去年ですね、癌になったんです。そして、余命3ヶ月で宣告されたんですね。まあ、クリスチャンだったということと、アメリカってこともあったはっきり言われるんですね。余命3ヶ月だったの。そこから、祈ったんですね。でお父さんは本当にホイネスの聖血治療教会っていう韓国では超有名なですね、まあ、ホイネスの中心教会だったんですね。でそこの牧師さんをしてましたので、まあ、彼はまあ、もうまだお父さん手に入ってますけども、彼はそこでですね、今まで世の仕事を一生懸命やってきた、そして弟妹たちも、ね、自分がケアをした、でも彼の仕事はしてなかったな、本当にそう思ってですね、祈られたんですね。そしたら奇跡が起こりまして癒されてきたんですね。そしてね、もう残りの生涯を神のために使いたい。で、かつて日本に10年いたんです。今、ロサンゼルスで25年ですけどね。それで、だから、残りの生涯は日本の選挙のために使いたいと思われて、今回は来られたわけですね、実際。ところがね、すぐ辞めたいんだけど、立場がある方はあると思うんですが、辞めたくてもね、辞めれないんですね。あなたのキャリアと経験がないとね、まずいってことね。だから来年の9月にやっと辞めれるって、約束をもらって、来年の9月以降に、日本に行きます。長崎にも来たいと思いましたら、社交辞令じゃなかったですね。わざわざアメリカ帰ってから電話くださいました、直接私に。だからそうだったんですね。その方にもらった服着てるんですよ。これ超一流ブランドなんです。私知らなかった何にも。妻が知ってて、こんなの今まで着たことも、買ったことも見たこともないって言ってね。でもね、その方にその、ね、26世紀の足を立てながら話したときにね、大和ライトにそうだったんですけど、彼らは永遠のものを見向けていたので、地上のどんな、ね、祝福よりも彼らは永遠のものを奪ってたって時に、そのお父さんがね、偉くね、感動したんですね。まさに地上の成功と、ね、もう手に入れたわけですけれども、本当に命を失いそうになった時に、一番大切なものは何かってことをこう、ものすごく深く感じられたんでしょうね。残りの生涯を神様に使いたいっていうのはすごく囲まれたんですね。でまあ、それで一緒にいたわけです。まあ、ちょっとさっきありましたのでね、で皆さんね、カリスマの恵みを覚えてください。神様は今も生きておられます。聖書の時代の神様は今も生きておられます。聖書に書かれてあるのと同じように今も生きて働かれます。過去の神ではありません。聖書に書かれてあることは物語ではありません。今私たちが具体的に生活の中で体験できる神様の言葉なんです。それを知ってほしいんですね。でそれを対応すると、ね、やっぱり人はね、変わるんですよ、人生が。ね、ぜひ皆さんですね、今日カリスマ世界って言ったことですけどもね、本当にその神様のカリスマをね、私たちが受けて、人々に流していく使命があるってことを、ちょっと覚えててほしいというふうに思います。で、こういう話をずっとしたいんですけれども、今日しません、聖書に入っていきたいと思いますが、聖書は今日、ヨシヤ記を開きました。ヨシヤ記の6章。で、これは何かと言いますと、カナンの占領、カナンの約束の地です、神様が与えたイスラエル。その約束の地の一番最初に与えたエリコっていうね、町ですね。今は残念ながらアラブにイスラエルがありましたけれども、その地軸になってますが、そのエリコ、一番最初に神様が、イスラエルに与えたところですね。そのエリコのところを取りに行った時の話が出てきた。エリコは高い城壁が育っていた。とても勝てそうになかったし、崩れそうになかったんですけれども、そこを神様が 与えた時の事柄を、ね、書いてあるんですね。でちょっと、ね、書き足になりますけれども、お話をしたいというふうに思います。聖書をご覧ください。吉田家の6章ね、1節から言いますけど、まあ、1節ですけど、1節から言いますね。エリコはイスラエル人の前に条文を閉ざし、固く閉ざして、誰一人出入りもなかった。2節、主はヨシアに乗せられた。見よ、私はエリコとその及び勇士たちをあなたの手に渡した。エリコっていう町と、そこの王様と、それをあなたに渡したって言ったんですね。だからね、渡したって言われた。渡したって言ったら、これはこれね、ちょっと難しいけど、完了形なんです。英語があったでしょ、完了形ね。渡したってもうすでにあなたのものだよ。あなたの手のものになったよってことです。でも実際はね、実際とかだと、エリコには人が住んでるし、高い城壁が立ってるし、例えばヨシアがですね、あのポンポンって言ってですね、城のところですいませんとか言ってですね、あの神様から言われました、エリコ神様くれたってことですから、すいません立ち退いてくださいって言ったら、ね、石投げられます。これですね、でも神様は最初何やったかったらね、戦略を言う前に、どうしようっていう前に、まず言葉を言われたんです。エリコとそのあなた方に私は完了です、もうすでにあなた方のものだって、そう言ってから、その次ね、すいません丁寧な時に時間がないからって、ちょっと後できっちりなってください、具体的な戦略を言うんですよ、どうしたらいいか。もし分かりやすいんでしょうか、例えば病気だったらね、あの治した病気なのにもうすでに治したって、その後こうしなさい、ああしなさいってことになるんですね。あのパウロ牧師がね、あの病気の神からの中の癒すって言われて、ね、言葉をもらって、それからどんどん悪くなっていってましたね。でも彼は神様から言われてて、その間聖書に徹底してこう見せたでしょ、神が言われた通り。そして今はもうちょっと、あのこれ言い方してですけど、本人も言われましたから、異常な態度でね、ちょっと尋常じゃない態度ですよね。波外れた癒しとしていただきますよね。でもね、面白いですね、まだ病気だった時に言葉が攻めてきたんです。エリコを神様が与えた時に、まず最初に渡したって言ったんですよ、まず。そしてそれから具体的にエリコの時には7人の祭司たちが、7つの角を持って、そのエリコの城壁の周りを6日間は1周ずつ回って、黙って回って、7日目は7回回って、7回回り終わった時に7つの角を鳴らして、鳴らし終わった後に時の声を上げる、おお定まると言ってですね、自由に笑っていいんですよクリスチャンの自由で、ね、でこう言ったわけですね。そういう指示が来たんです。でだから皆さんね、知ってるとね、面白くないんですね。皆さん聖書でね、そしたら上陸って知ってるでしょ。知ってるから安心して読んでるし、ああそうって思うかもしれない。よくよく考えてください。城壁がそんなことして落ちますか、普通に考えて。あなたに与えたって言われたけど、実際はそれがそれになっていてね、しかもそこには強い敵がいるんですよ。40年前ヨシアとカレブがいる、みんなは彼らは背が高くてすごい、私たちはもう本当に惨めだった、とても勝てないってみんな言ったわけでしょ。その敵が今もそこにいるわけですよ。目で見たら私だったらだって、どこが私なのって感じだし、考えてみたらね、祭司がこう回ってね、黙って6日回って7日目7回回っておおって言われてね、繰り返します。皆さん知ってるからね、そしたら上陸するっていいですけど、普通言いましょうか、今日家に帰ったら3回回ってワンと言ってくださいって、そしたら治りますって言ったらバカじゃないかって思うでしょ。いや、なんか極端と思うけどね、同じようなことですよ。だって敵はいるんですよ。もし見つかったら間違いなく敵は殺しに来ますよ。そこを回りなさいって言われたんです。で、6日間は黙ってたらいいですよね。7回目7回回ってね、おおって言った時に、ね、声が上がるわけでしょ。しかもその角笛を鳴らしてるから、もうはっきり角笛を鳴らしてるから戦闘開始だし、具体的にこうね、ここにいるのってことが分かるわけじゃないですか。しかもその辺、おおって言うような時の場合がどこにいるか教えてるようなもんでしょ。その上だけだったらそれだけだけど、おおっと言ったらどこにか教えてもらうんですね。待ってましたとばかり向こうがこう、ね、石でもやりとめると殴れるでしょう。地上的な戦略で言ったらですね、あまりにも愚かですね。でもこれね、あとで注意を見てください。あんたちゃんと注意を見る手だったんですが、これあれだけどね、聖書の注文に書いてある。これは軍事的戦略じゃなくて、宗教的行為だった。もうちょっと私たちに分かりやすいことだったら、霊的な行為だったんです。神様は目に見える前を、目に見えるものを制服する前に、目に見える世界に技を起こす前に、目に見えない霊的な世界に神の言葉に通して技をなさったんです。なんで7回回っておーって言ったら技を起こるんでしょう。わかりません。 それは神様の奥義です。もちろん7っていう関連性があります。7人の祭司、7つの角で7週もある、7日目7週もある、ね、これは意味があると思います。でもどうしてそれをしたら城壁が崩れるんですか。歴史学者が認めてますよ。現存の歴史学者はその時地震があって確かに城壁が崩れたことを、あれはクリスチャンじゃなくても歴史的に本当に起こったことなんです。でもね、もうちょっとね、7週あたり崩れたりですね、おおってしばらく経ってから崩れたらですね、これはあの笑い話にならないのです。これですね、見事ですよね。見えない霊的な世界でですね、主が言われた通り7回もあって、7回目、7日目に7週もあった後に言われた通りした時に、見えない霊の世界で何かが崩れたんです。そしてその後見える現実の世界で本当に城壁が崩れました。ではね、あの神様に従う時に面白いことがあるんです。神様はね、納得できることを言ってくださるといいですよね。でもね、納得できないことを言われることもある。繰り返しますよ。皆さんがもし教えようだったら、この時すぐに7週待ったですかね。この時ね、ヨシアはね、後で読んでください。ちゃんとね、まずね、最初を読む。そしてね、みんなに言うと、ちゃんとね、神の箱を持っていけと。神の箱は神の臨在にします。ごめんなさい、本当は丁寧にやるとすごく深いんですけど、神の臨在を持って7週待った。臨在ですぐが違うんですね。そしてその後に民たちに来なさいと言って、神から言われた言葉をそのまま祭司と民たちに命じてるんです。彼は王様の権威だったです。彼らもそういう通りしたんですね。そしたらね、崩れたんです。皆さん、不可能と思える病を目にしている人はきっといると思う。不可能と思える問題は目の前の人はきっといると思う。もうこじれ切った人間関係でもうどうしていいかわからないと思っている人はきっといると思います。それはあなたの前に添い立つエリコの城壁です。でもね、主は言われる。私はこの町をあなたに与えたって。大丈夫だ、私が勝利と解決を与えるって、私が癒すって、私が解決するって、私が回復させるって、ね、それは与えたって言われて、でね、ヨシアは何でしたかありますか。官僚系で言われた通り、官僚系で受け取ってたんです。もうあなたに与えたって言われたから、もうもらったものと思ってたから言われた通りできたんです。繰り返しますよ。あのヨシアのエリコの城壁崩れたんですけど、ちょっと忘れてください。もし皆さんが本当に神様も与えてくださったと思ってたら回るでしょ。あ、この話したらそれしたらいいんですね、それしたら城壁崩れるんですねって。そしたら城壁が崩れる、そしてカードで読むからね、そしたら城壁が崩れるから攻め込めって言ってるんですよ。時の声を上げたら城壁崩れるからって、そこまで言ってるんですね。で、神様の言葉をそのまま信じてたらね、わかりました、何回もあればいいんですね、そしたら崩れて取れるんですねって言って、もうね、あのしていきますよね。でもこれね、神様の教えがあったらどうやってね、与えたって、はい、ありがとうございます、でも、あの、なんかいろいろ人いますけど、何しまってよって言ったら崩れるから、あれが崩れるんですか、どうやって崩れるんですかとかってですね、みんな最初に最初神から来られたけどどう思うとかってね、そういうパターンでやったりしていませんかね。いや、それは吉尾様、聞き間違いじゃないですかって言ってね、神に相談してどうしようかって言ったらね、いや、死にかかりませんからちょっとやめておきましょうとかね。そうしてね、せっかく神が手を伝えてるすごい大きな勝利と祝福をね、見てない人は結構ある。だって40年前はヨシアとカレブがみんなそう言って、イスラエルがみんなそう引きずられて、その結果40年半だったんでしょう。でも今日はそんなメッセージありません。時は来たんです。神様はエリコの城壁を崩して私たちに占拠させようとされる。日本の霊的な壁を崩して神様はこれから勝ち取られるんです。でもうちょっと具体的に飛びますよ。なさいね、本当はちゃんと話を論じ立てて飛ぶんですけど、いきなり飛びますけどね。神様からリバイバルを起こされます。今日裏紙でやってますけどね、26世紀から始まったこの裏紙の死に流された地っていうのはね、人は忘れても神は忘れません。世界のキリスト教書を調べるとはっきり分かることがある。殉教者の血が流れたところには必ずリバイバルが起こっているんです。で、日本だけまだなんですよ。410年経ちました、最初の殉教から。411年から2008年だったからまだです。でもこれから来ます。で、3歳からもうリバイバルは与えたってですが、これが ますね。せっかく許されてるんだからね、立ちづらいでてほしいですよね。次回はきっとそうなります、来てくださいね。本当にね、その頃は長崎も強くなってコラボレートしましょう。ね、本当にね、ミドルさんみたいが、昔の技術とかいらっしゃるそれで、だけどね、神様言われたんです、本当にもうすでにリバイバルに関しては。その後、具体的な宣伝もね、7人もあって7回再始まったら何を出してますか。はっきり一つのことあります。賛美と感謝です。はっきりこれは神様はもうリバイバルを与えた、そのための戦略、定的な戦略で敵を打ち崩すために言われたのが感謝と賛美です。間違いない。で、今日ね、私、ギフト来てくれて、私はこれはね、神山さんたちが行こうと思って加えたわけでもないし、私が来ていてって言って、こうなんかこう呼んだってんじゃなくて、私はっきり神の手を感じるんですよ。だって、なんで先週じゃなくて来週って今週なんですか。で、毎週第一日曜日に長崎大使の世話してるんです、東京に合わせて。で、これは私の深い理由があるんです。東京がやるときやればきっと例の添い上げがあるっていうねそういう深い理由があるんです。だから、なんで今月第二週になったか知ってますか。先月ここでやろうと思ったら、葬儀が入ってダメになった、第1週、4月の第1週。ね。そしたら、向こう言ってくださったんですね。第1週だと葬儀が入るとダメになった。第2週だと葬儀が入ってもミーティングがないから、ミーティングがあったらそのミーティングをしなきゃいけなくなるのでダメになるからね。第2週以降だったら葬儀が入ってもきっとできると思うよって言ってるから。だから確実にできる方針を第2週にしたんですよ。その時ギフトが来る予定を聞いてませんでした。私はね、まだ。で、第2週にしたんです。そしたら来たでしょ、ちょうどその第二章にピタッと待っちゃったんですよね。味わいね、なんかね、ものすごく深い神の愛を感じるんです。神の手を感じるんです。皆さんね、イエスがクリスチャンの人覚えてください。神の手を見れるかどうかが鍵なんです。神の手があったら恐れることは何にもありません。神の手があれば大丈夫です。神の手があればどんな大きな山も崩れます。神の手があればどんな山も癒されます。神の手があればどんな問題も解決しています。神の手なんですよ。で、今回は神の手をすごく感じたんです。で、だからね、技術はですね、本人たちがいるからね、あんまり言うとね、舞い上がっちゃうといけないからですね。でも、少女時間のグループの中では今、最も神様が先頭に立てて用いられているグループですね。これは間違いありません、ね。で、それを神様今日呼んでくださったでしょ。わかります。賛美ないですよね。私ね、本当にリバイバルになって何か始まってきたと思ってます。だってまさかユーズがここに立って賛美するって思ってました。ユーズの人も私も思ってませんよ、はっきり言ってね。そうでしょ。ちょっと前まで思ってないでしょ。私も思ってないですよ、これね。見事ですよね。はっきりね、人の考えとかうまくじゃない。神様が賛美手を立てたんです。神が賛美手を立てたんです。どうしたか。すでにリバイバルを与えられていて、それを目で見えるため、目で見てみるためには、まず霊的な世界で勝利を取らなきゃいけない。神が言われる方法で。それが賛美と感謝です。一つね。カリスマもそうですけど、キャッチと賛美と感謝に絞らせてもらいますね。カリスマもですけど。で、今回ね、マイリンチームとなったんですね。話が飛んでごめんなさいね。ちょっとで、マイリンチームとは3月にありましてね、ピュースも行ってもらいましたし、ね、追悼牧師も行ってもらいましたけれども、そこでね、感謝と賛美の歌のマーリン・カローさんという方が宣言しました。私は先週の御声新聞の論説に、久保田牧師が書いておられたことはとても感動したんですね。それマーリンさんが話をそのままね、書いておられたんですけれども。で、マーリンさんは何かというとね、今までこんな話してないんです、マーリンさん。私、2年前まで毎年行ってるんです、ずっと。去年と今年は行ってませんけどもね、来年は行きます。ね、でも、去年と今年は行ってませんけれども、去年、その前、ここに3年はいつも喜びだったんです。今年は、ね、違ったんです。何話をしてますか。改革伝道をしたときに、感謝をした教会が1000人、2000人になったって話をしたんですよ。で、御声新聞に書いてあったから、御声新聞がそうついてないならそうなんです、ね。こんな話までしたことないですよ。で、マーリンさん、初めてしたんですよ。改革伝道を何回かしたら、そこで感謝を賛美をしたら、人が数千人になったって。まさに具体的なことをやり始めたんですね。でね、論説に書いてあって、皆さん読まれましたか。初めて来てからもいらっしゃるからちょっと分かっちゃいますけども、マーリンさんという方がですね、ある時、名前忘れた名前は地域はある州の教会に来ました。小さな教会だったそうですね。牧師宅だったんですけど、それが地区100年の牧師宅地区50年か地区100年の牧師宅地区100年に住んでみたい人います その牧師宅の名前はユーリア式と言われたんですって、ね、うちの家だったなんて言わないでください、ね、ユーリア式と言われたんですね、そのユーリア式と言われた、ね、ところがそこでね、その連民の牧師たちはそこでね、だからね、いつもつぶやいたそうです、不平等な。で、牧師主人の方はなんかもう本当にこうしたそうですね。ところがマーリンさんと奥さんのメアリーさんはそのユーリア式と言われたところで何をしたかというと、感謝と賛美をしたんです。そしてオールウェイトハッピー、いつも幸せで喜んでたんです。エブリスティングオッケー、それでオッケー、感謝しますって言ったんです。そしたらね、その小さな教会が1年のうちにリバイバルして大きくなったんですって。それだけじゃないの、築100年とかで100年間その牧師宅がずっとその牧師宅だったの。こっち側何も言ってないのに長老がやってきて言ったそうです。そのうち私も言われたい3回経った時に、ね、ちょっとね、この地域で一番素敵なところに土地を買って家を建てましたから、そちらに引っ越ししてくださいってね。引っ越したばっかりだったからそう思いましたね。あ、もっと前感謝しておけばよかったって私と同じようなこと思った人が越した牧師ね、越した牧師ももうすぐ越されますからね、まだ間に合います彼は。だからね、面白いですね。リバイバルしてね、幽霊屋敷からね、築100年ってことは100年間ほっとかれたことでしょ。なんでそこで言われたんですか。感謝と賛美をしたからですよね。そしたらね、せっかく感謝と賛美をして綺麗なお家に移って、一番立派なお家に移って、教会も大きくなったところで神様言いました、新しい教会スタートしようって。ごめんなさい、ギフトの話しましたけどいいでしょう、ね、ギフトはメインボーカルの方とかね、サブボーカルの方を何回かこうね、神様の主義したがってね、派遣したり、ね、こうメンバー変わったりしますよね。人間的にはですね、もちろんポロって言ってましたね、目の前に行ったわけじゃないけどね、メインボーカルが最初いなくなった時にね、あ、これでギフトも終わりかって思ったとかね、言ってました、人間的にはね。そうじゃないと、すごくね、ますますブレイクしたでしょ。面白いですね。あのね、マーリンさんもね、神様に言われたんです。新しいところにスタートしてほしいって。何ですか、ユリア式で感謝したら、せっかく綺麗な家に住んで、教会生徒したんですよ。そしたら、デルダのスタートって言われたらね、開拓させたら知ってますけどね、開拓ってやっぱりね、祝福なんです。ね、おいたら言われたんです。そしたら、ロサンゼルスのスポンディードっていうところで、教会が一つもないところに行ったそうです。一つもないところにね。ってことはゼロですよ、まさしく教会なんだから。でもそこで、マーリンさんが、ね、主に言われたことに感謝し始めたんです。奥さんと一緒に。何のことだと思いますか。日曜日に3回礼拝をして少なくとも2000人集まり込みだったんです。あっという間に1年内に。これはね、ある方は本当、裏側の方はもう、ね、数万人いますからあれですけど、あるでしょ、これはすごいことですね。いくらアメリカでもアメリカ大きい教会もないと思わないでくださいね。そうだね、アメリカだって2000人教会でっかいから。だからな、ロサンゼルス中からみんなね、聞いたんですね、この秘訣は何ですかって。そしたらね、マーリンさんがね、講談でニコニコ笑いながらね、エブリスティングオッケー、オールウェイトハッピーって言ってたんですね。それで、ハワイ帰って驚いて帰っていったって。秘訣も方法論もなかった。すべてを感謝し、いつも喜んで礼拝したんですね。人間的には愚かですよね。それが何になると思いますよね。でも、きちっと神は結果を出されたんです。そしてその話をコントシークされたんです。それで終わらないですよ、皆さん。ね、すごく冷静になって、それで街道大将とかないところから街道、また立派な街道、そして複数牧会になった。彼が創設者ですよ。彼が神に言われて神の攻撃を始めた人ですよ。創設者でいっぱい呼ぶね。なのに複数牧会になって教会成長してきたら、教会の牧師の一人がマーリンさんを追い出したんです。追い出してきたんです。でこの中で聞きましょうかね、そういう時戦う人がいてね結構戦う人がいてないのかな。だって自分が神に言われて始めた教会でしょ、ね、自分が神に言われて初めてこんな祝福されたんだから、そんなね、他の人に追い出されるときにお腹出てけって言いませんか普通。そうでしょ。ところがね、神様言われたんです。ただ黙って出てってほしいって。時々神様、いや時々とか結構しばしばなんて言ってそう言われるから、いや時々です神様、どうしてとかありませんか皆さん。その声をね、聞いてね、マーリンさんがね、出たんですよ。で、立派な街道を歌えたのに、その街道では自分はしないで、木しかない公園と書いてありましたね。木があるだけいいなと私は思ったんですけど、木もない公園もありますから。でも、ね、そこで礼拝を始めたんですって、感謝して、エブリスティングオッケーって言いながら。そしたらね、面白いですね。 95% 来たって話も言われない、ね、その時に電話かかってくださってるんですからね。実はその追い出した牧師とね、あなた今まで一緒にやってたからね、あの牧師と一緒にいる限り絶対あなたと仕事したくないと思ったけど、あの牧師がもう今いなくなったから、これで喜んであなたと一緒に神の働きができる、あなたもテレビを撮らせてほしいって言ってきたんですって。で全米にね、あの片っぽの記事に、ね、なんか250曲書いてますよね、何回だって。でこっちの方にはあの 3回作って流してるって書いてありましたね。まあどっちも本当なんでしょう。その曲が全米に放送が流れてね、マーニーさんの本が全米で買われたって知ってます。向こうでは気をつけて売ってるんですよ、マーニーさんの本。日本にも来ました、世界中に来ました。でロサンゼルスが49週から前からだったんですが、時間から2回だったんですね。何が言うんだろうとね、もし出てなかったら彼は賛美と感謝の座であっても全米伝説に行ってなかったんです。面白いなと思うんですね。2つの出会いです。1つは神の言葉に従ったんです。もう1つは感謝と賛美を絶えずしてたんです。普通踊れないですよね、気しかない公園ってね。神様感謝しましたってねでもそこでね、いいですか、彼だって人間だから感情はあったかもしれない。まあもう成熟したかもしれませんけどね。でも彼は自分の感情や自分の感性じゃなくて神の言葉に立ったんです。神の言葉に立ったんです。神の言葉に立って、神の言葉に従って彼は動いたんです。その時ね、神の霊が働きました。神の奇跡を働きました。日本は26世紀の最初の人口から411年経っています。まだ大収穫は来ていません。でも神は言われています、既にリバイバルは与えたって。もう私たちはリバイバルを受けているんです。そして私たちを通して神様はこれから大集団でもさせてくださるんです。今日立ったでしょ、プロテスタントの少女時間のね、あの先頭に立っている賛美大学校に、これは皆さん見せてもらったら、視点に帰ったらね、使徒行伝にちゃんと記されて本気で信じてます。何ですか、霊的な世界でね、神が技を起こしたなら、目に見える世界で神が必ず技をなされるんです。これからね、神の働きが起こります。で皆さんなんで置かれている重力の場所に、騒がれているところでね、神様の前に感謝の賛美を本当にこれからつけていくとね、崩れるんです。病気というエリコの城壁が、境内というエリコの城壁が、こすり切った人間関係というエリコの城壁が、でも時間がないから流しませんけど、私ね、こすり切った人間関係の回復の話はやばく思ってる今朝もちょっとしてきました。あれですか、神様ってのは、ね、生きておられます。今も生きておられます。そしてまず私たちにあぐれるばかりの奇跡と恵みを与えてくださって、その証を持って全世界に使わされる。私たちは世界に行かないといけない。どうしてわかります、勝って語るかはヨーロッパから来ました。アメリカから宣教師が人生を使い尽くして日本に来ました。最近は韓国をはじめとするアジアから人が来ています。日本からは行ってない。人教者はあふれることがいるけれども、多民族のために死んだ人はほとんどいないんです。日本人はキリストのために殉教した人はこの地にたくさんいます。でも神と多民族のために死んだ人はほとんどいません。日本人は大丈夫じゃない、終わりの時にね、たくさん神様の奇跡をいただいてね、世界に行かないといけない証を持って。今病気の人ね、治りますよ、どうしてか神様の証を持って証を持って世界に行ってください。イエス様生きているって、あなたにも治してくださるって、あなたにも使命があるって、あなたにも希望があるって。私たちは神様によって癒され、神によって奇跡をいただいて、その証を持って世界に行く使命があるんです。そのために選び出されたんですね。で信じてます。ここでね、ペトロさんのアーメンって言うんですね私も信じてます。そしてここで流された人気の血がね、これから借り取られてきますよ、神様の手によって。でね、これから皆さん世界に行くんです。で神様からの恵みをたくさんいただいてください。もう席はありますけどね、その時に言います。自分を見たらふさわしくなってありません、ね、これは手がですね、促しがあるから、そうだと思いながらでも自分はなと思ってる人何人かいますね、はっきり分かります。私今言った説教に関して心の底からアメン、でも自分はなと思ってる人は何人かいる。 今日語りたい、その人を神は召し取られ、最もふさわしくないものを神は選んでください。それが自分を見たら希望なんかありませんし、ふさわしくなんかありません。でもね、神が選んでくださったんです。そして全くふさわしくないあなたのために十字架にかかってくださったんです。そしてよみがえって今も生きておられる。だから大丈夫なんです。私の中に悲しいほどふさわしくありません。情けないぐらいふさわしくありません。でも大丈夫です。イエス様がいる。十字架で愛してくださった命を上げてくださったイエス様がいる。死に誓ったイエス様がいる。だから大丈夫なんです。だからね、だからね、あの今そう思ってた人もね、一緒に神の恵みをいただきましょう。そしてもう受けたんですよ、リバイバル。 ね、神様の賛美と感謝をしてください。期待してね。ヨシアたちがね、きっと7回回った後にふーっといてね、おーっといった後にね、崩れるって、少なくともヨシアは信じてたと思う。いや、きっとヨシアも見てたと思う、すでに。あるいはね、あの見えるっていうかね、こうなんかね、感じるんですよね、ふーっと、ね、来ますよ、いよいよこれから。嬉しいですね。あの福岡も北九州も言いますけど、今回行けなかったけどね、また来ますから。で、皆さんも賛美しましょう。私たちを神様にしてくださるから、ね、そして感謝してあげたいと思います。ですから、これはリバイバルの霊的な勝利を取る鍵です。重要な鍵です、ね、その時に見えない世界で神は勝利を取られます。その後見える世界が崩れていきます。まあね、ぐーって一人で踊り始めますから、最初はゆっくりでしょうね。でちょっと時差がありますから、隣の教会がね、同じ人の状況でもね、先に出ることがあってもね、あのネタにならないように気にしない気にしない、時があるから。だって聖書の中にね、スペクドームには収穫が遅かったのに助かったって書いてます、皆さん。そういう記事があるんです。私は好きなんです。ね、何かあった時は寝てもらえ、これを、いや、ここまでね、人間ですからね、人は気になりやすいことがあるかもしれませんけどね、いや、喜びましょう。ね、神様ね、必ず収穫をぐーっとこられますよ。ですから、マーリンさんは開拓だったんです。数千になりました。こんな合唱したのは今年です。初めてです。偶然とは決して思いません。はっきりそこに神のメッセージがある。いつもなんで、これからその恵みを見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日あなたが東京からゲストを導いてくださって、本当に素晴らしい時をお待ちくださって、心からありがとうございます。天のお父様、私たちも心から共に集まって賛美を捧げ、礼を捧げました。また神様の言葉から共に学びました。その後は生きておられます。ヨシアの時に生きておられた同じ神様は、私たちの今も生きておられて、私たちの前に進み立つエリコという城壁を崩して、あなたは大収穫をこれから与えることを覚えます。病気という城壁、また困難という城壁、境内という城壁、みんな違いますが、神様はそれを崩して聖書を与えてくださることをありがとうございます。私は感謝と賛美を添えながら、神様の言葉に従いながら、霊的な勝利を取り、実際的にも目に見える形で勝利を得たことができるように、主が導いてくださることをありがとうございます。短く癒しと解放のための祈りをしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はその日をいただきたいと思いますが、お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪と書いてありますので、今短く悔い改めをしたいと思います。一人一人、神様の前に聖霊様を助けてもらってくれたとしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今素直に大胆にあなたの願いを、体を癒しても心を癒しても、自分はいいんだけど家族や友人って方は、その方のことを思い浮かべながら、今素直に大胆にためらわずに主に会ってください。主はその願いを、その求めを喜んで聞いてご答えてくださいます。父なる神様、キリストイエスを何をもって父なる神のもとに参ります。今手を入れるその場所に、今思い浮かべているその方に、今あなたの前に差したこの問題に、あなたが触れて、今具体的に癒しの奇跡を、解放と勝利をください。イエスキリストを何をもって命ずる。イエスさえよイエスさんと命ずる。なれなれなれ。イエスキリストを命ずる。病の霊を、その人の体の血液の病気に触れてください。血液を癒される。 神経の恵みをください。自律神経、中枢神経、末梢神経、すべての神経に仕上げてください。イエス様って言われてる。イエス様、よ十字架を背負う聖霊の御さえよ後頭部がおかしくて背中が痛い方、今仕上げてくださっています。五十肩ある五十肩っていう方ですね。信仰を働かせなさい。あなたの告白を変えなさい。私はあなたを完全に癒そう。告白を変えなさい。その境内に対して解決を与えなさい。許せる心を与えてください。霊的な束縛を断ち切ってください。イエス様って異なる霊、汚れた霊を、その人たちを許せ。病の霊、また汚れた霊、イエス様って、その人たちを出て行け。耳鳴りがしていた方、イエス様って、耳鳴りを消してしまって、消えてなくなる。膝の痛み、イエス様って、よさよ。ありがとうございます。感謝いたします。神様から促しは感じていたんだけど、神様が確信を持てなくて、ちょっとためらっていた方、私は今日あなたにはっきり語りました。恐れずに踏み出していきなさい。恐れずに進んでいきなさい。私は困難がないとは言ってません。あなたはすべて困難を許されます。でもその困難の中であなたが今日語られたように、感謝と賛美をしているときに、あなたは驚くばかりの死の勝利を見るだろうと死を恐れます。質問ありがとうございます。感謝いたします。お子さんのことですごく痛んでいる方、自分が悪かったと思っている方、あなたはそのことに関してもう悔い改めました。これ以上あなたたちも全てはいけません。確かにあなたは失敗をしました。でも私はあなたの悔い改めを受け取った。もうあなたは許されているだけではなく、その子供さんにとってもそれは必ず生きと私が死を、必ず生きになる。あなたは徹底して感謝を下げ、喜び踊りなさい。私はその愛する子の人生の中に、私の解決と勝利を具体的に表していくと信じます。あなたが悔いている限り、サタンの策略の中に入ります。喜びなさい。すべては生きとなり、勝利となると信じます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。